クリスマスおめでとうございます。今日はクリスマス礼拝ですね。今ヨハネによる福音書を読んでいただきました。第一章の最初からまさにクリスマス初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉にあった。なったもので言葉によらず なったものは何一つなかった。言葉の中に命があった。命は人間を照らす光であった。そしてこの言葉が14節、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたんだと。イエス様がこの地上に来てくださったこと、それを喜びを持って私たちに知らせようとしている。冒頭からヨハネによる福音書は特にイエス様のご降誕をもう前面に出していますよね。福音書という言葉はまさにこの福音というのはグッドニュース、日本語で言えばグッドニュースです。良い知らせなんですね。ヨハネに従ってヨハネによる福音書は何より良い知らせというのは、福音、私たちへの最も良い知らせはまさにイエス様がこの世界に来てくださった、それこそ私たちにとっての誠のグッドニュース、福音なんだって。そう私たちに語りかけているわけですね。どうでしょうか。それから2000年以上今は経っているわけなんですけれども、毎年こうしてクリスマス、世界中の人たちところで今は祝われていますよね。この日本でさえこのクリスマスのシーズン、スーパーやデパートはクリスマスセールがあり、遊園地ではクリスマスのパレードが行われています。街の至るところでクリスマスのイルミネーションが飾られておりますし、家でもね、各お家でもこうクリスマスの飾り付けをしておられる、外に向かって語ってらっしゃる、そういう家がポツポツとあったりいたします。なのにどうでしょうか。私たちがどうしてこの本当のクリスマスの意味と申しますか、ヨハネによる福音書がまさに示しているイエス様がこの世界に来てくださった、これこそが最も素晴らしい福音なんだと。クリスマスはそのグッドニュース、イエス様のご降誕を知らせる喜ばしい知らせと、それを知らせることがこのクリスマスの中心であり誠の福音なんだと。でも特に私たちこの日本に住んでいる者たちにとってみれば、それが肝心なところが抜けていると申しますか。皆様もきっとこのクリスマスシーズンが来るたびに、なんか一番肝心なところがなんかないがしろにされている、一番いいグッドニュースはイエス様のご降誕なのになぁと思われておられるのではないでしょうか。なんでじゃあそうなってしまうんだろうか。なぜその一番肝心なところが抜けていってしまうんだろうか。その答えが、実はもうこの最初からですね、ヨハネによる福音書の中にも明らかになっていると、示されていると言ってよいと思います。今日の箇所、ヨハネによる福音書第一章のその後の五節なんですね。四節から言うと、言葉の中に命があった。命は人間を照らす光であったと。そして五節、この人間を照らす光は暗闇の中で輝いている。暗闇だからこそ光は輝きます。でも暗闇は光を理解しなかったんだと。本当にその光の良さ、この世界に来てくださったそのイエス様のことを闇、暗闇は理解しないって言うんですよね。もしですね、 光を理解したならばですね、どうなるかと申すならば、光を闇が理解したら闇はなくなるということがこれ前提になっています。闇が光を理解したら光に、なっとって変わるわけですよね。もう理解した時点で、もう闇は闇じゃなくなるんです。光がその闇を覆うんだ。闇を受け入れると言ってる方がいいのかもしれませんよね。闇は、しかしここでは言うならば、暗闇は光を理解しなかったっていうことは、闇は闇のままだっていうことですよね。闇と光があるんだっていうことを認めている、そういう言葉遣いになっております。実はこの言葉の翻訳といいますか、日本語訳っていうのは昔からですね、いろいろ言われてきたんですね。問題にされてきました。歴史があります。1955年に出た前の教会訳聖書、日本教会訳聖書、前の口語訳聖書と呼ばれる聖書では、光は闇の中に輝いているこの箇所ですね。五節。そしてその後、闇はこれに勝たなかった。闇はこれに勝たなかったというふうに訳しています。そうすると、闇はですね、光に負けちゃったんだってことになりますよね。そうすると、もう闇はなくなったっていう意味になりますでじゃないでしょうか。闇はこれに光に勝たなかったっていうんですから、負けちゃったんだから、もうこの世界は闇はないんだ。光が全部輝いているんだ。しかし、新共同訳、我々が今読んでいるこの新共同訳は、そうじゃないんだっていうことですよね。そうじゃなくて、闇は光を理解しなかったんだ。っていうことは、まだ闇は残ってるって。光を理解しない闇があるんだっていうことを言ってるんですよね。でですね、この、またさらに面白いのはですね、2018年に出ました、聖書協会訳、共同訳、聖書協会のその共同訳、聖書協会共同訳では、ここはまたですね、闇は光に勝たなかったと。また、前のその、口語訳聖書の訳を、また採用しています。じゃあどうなんだ？どっちなんだ？と。皆様がどちらは良いと思われますか？これ、原文ではですね、ギリシャ語は、カタランバノーっていう言葉が使われています。カタランバノーしなかったっていうことなんですね。で、カタランバノーっていうのは、カタっていうのはですね、こう上から下に、ダウン、英語ではダウンに似てるかもしれませんね。反対にとか、完全にという意味もあるんですけど、そしてランバノーっていうのは、こう取るとか、集めるとかっていう言葉なんですね。だから、まあ普通はですね、上から下にこう取り押さえる、取るってことです。取り押さえる。だから、捕まえると訳される言葉です。誰かをこう捕まえるんです。そういう言葉なんですね。だから、捕まえるっていう意味から言うと、なんか、勝つ。凌駕する。もうそれを捕まえた。暗闇はですね、光を、捕まえる。捕まえた。ことができないっていう意味になりますよね。ですから逆に言うと、勝つ。勝たなかったっていうふうに訳すことになっていくわけなんですけど、でも捕まえるっていうのは、把握するっていう意味も実はあるんですね。カタランバの把握する。把握するっていうと、こう、何か物事をちゃんと把握するとか、こう、現実を、状況をちゃんと把握する。つまり理解する。悟るという意味にも取れるんですね。だから、どっちにも取れるんです。ただ、私といたしましてはですね、皆様はどう思われるかわかりませんが、最初に申しました。このクリスマスの福音が、2000年前から伝えられてきて、そして毎年のように、こうしてクリスマスが祝われてきているのに、その本来の意味が、なかなか伝わらない現実があるということを考えますときに、もう闇がなくなったなんて、私たち、果たして言えるだろうか。もう光はですね、闇を凌駕したんだ。 私はそうは思えない。やっぱり闇がある。むしろ暗闇が光を理解しない。だから逆に本当に光がこう広がっていく、必要がある。まだまだ私たち光を届けていかなきゃいけないと、そういう必要がある、求められているということではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。ずっと私たちはこの礼拝で御箇所、旧約聖書の御箇所、預言書御箇所を読んでまいりました。まさにですね、そして今日の差し掛かっている、ずっと読んできた、連続公開で読んできた今日の聖書の箇所が、クリスマスとですね、とっても近づくというのはやっぱり不思議だなと。1457ページ、旧約聖書の1457ページ、御箇所第7章の8節、下の段を読んでほしい、いただきたいんですけども、まず8節を読みます。1457ページ、7章、御箇所、下の段、8節。私の敵よ、私のことで喜ぶな。たとえ倒れても私は起き上がる。たとえ闇の中に座っていても主こそ我が光。光と闇のことがここでもちゃんと出ているんですね。語られています。これは逆に言うとですね、闇に飲み込まれてしまう、闇の中にこのいるんですよね、私という存在は。で、もうその暗闇の中に逆に言うと取り込まれそうな時に、自分は光を、主こそ我が光をそこに見るんだっていうんですね。もう私はこの言葉っていうのは人生そのもの、あるいは生き方、私たちの生き方そのものについて教えてくれているいい言葉だなぁと、本当にいい言葉だなぁと、この言葉は思います。今日、今自分はですね、闇の中に座っているんだと。もう八方塞がりの状態ですよね。悩みの中にある、もう道が見えない。真っ暗闇だって言ってるわけです。ずっとこの御箇所を読んできてですね、私は思うのはね、まさにね、御箇所教えられるのはね、こういう点なんです。何かっていうとですね、闇がある。闇っていうのを、やっぱりちゃんと存在して、それ見て、すごくリアルなんです。リアリズムって申しますか。私たちの周りには、それからエルサレムの町も、イスラエルの国もですね、もう本当にミカは、そこに救っている闇を見てるわけですよ。もう不正や、もう前回も見ましたように、もう本当にひどい不正な天秤や偽りの重り石とかですね、役人も裁判官も賄賂を目当てとし、名士も私欲を持って語る。しかも彼らはそれを包み隠すって、もうまさにですね、闇を知っているわけです。また闇に囲まれているわけです。この闇っていうヘブライ語の言葉は何かっていうと、法制区っていう言葉ですね。法制区、もちろん暗闇ってことなんですけど、特にですね、法制区は闇も同時に、黄昏、夕方から夜にかかっていく、あの時期のことを、時のこと、黄昏時、法制区なんですね。とも言うんです。つまり何がっていうと、闇と言って何が言われてるかっていうと、太陽が見えなくなることを言うんです。恒星区っていうのは。ここで言う闇っていうのは、太陽が見えなくなる。この世の、の太陽、ある意味では、この世界に本当に頼りにしてきたもの、いや、もっと言うと、この世の中で輝くものがありますよね。それさえあれば、明るいとか、それこそ人工の光とか、あるいはもうちょっとこう言うと、お金とかですね、財産とか、友達とかいう、本当そういう人がいれば、もう太陽、自分が支えられて、あ、人生明るいな、希望を持って生きられる。そういう、まさに、周りを照らしてくれるようなものなんですよね。それが、こう、だんだん、こう、消えてくるんですよ。太陽が見えなくなる ことのように、この世の中でそのちゃんとしっかりとした光っていうのがどんどん消えていって闇になるんだって言うんですよ。よくクリスマスっていうのは、冬至の祭り、ゲルマン民族かなんかどっかのその民族が行っていた冬至の祭りがクリスマスになったんだっていうふうによく言われますけれども、まさにそうだったんですよ。太陽が、もう力がなく一番衰える時、もう一番黄昏時なんだと。その時に今日の箇所にありますように、たとえ闇の中に座っていても、主こそイエス様、神様、主なる神様こそ我が光、私の光は主なる神様なんだ。これこそクリスマスでしょ。このことを思うこと、信じることがクリスマスの信仰ではないでしょうか。それなくしてまさに福音ですよ。グッドニュース。イエス、救い主、イエス様こそ私たちの光だって。ここのですね、闇っていうことについてはですね、もう少し詳しく申しますと、8節で、私の敵を私のことで喜ぶな。たとえ倒れても私は起き上がる。この敵っていうのは何かっていうと、何言ってるかって、10節、ちょっと飛んで10節なんです。お前の神、主はどこにいるのかと、私に言っていた敵は、このことを見て恥に覆われる。お前の神、主はどこにいるのか。これは何を言ってるのかと申しますとですね、信仰者が神様を信じていてもですね、たとえ倒れてもっていうことは、倒れることはあるっていうわけですよね。もう失敗してしまったり、辛い状況に陥ってしまったりするんだって、クリスチャンでも信仰を持っているものでも。で、その時に、敵っていうか、私の周りのものがですね、私のことで喜ぶっていうわけですよ。どんな風に喜ぶのか、お前の神、主はどこにいるのかって言うって言うんです。つまり、あんなに信じてたのに、信仰してたのに、何なんだと。神様はお前を助けてくれないのかってことですよね。あるいは他の神様や宗教に入っている人がですね、お前の神はなんだ、こんな失敗をさせて、結局神様を信じても何のご利益もないじゃない、ご利益もないじゃないかと。これもイエス様の十字架に関わるのと似てますよね。十字架にかかったイエス様を下から見上げた立法学者ファリサイ人が、救ってもらえ神様にってね。あるいは自分で救え、そしたら信じてやるぞ。両側にいた犯罪人たちもね、そんなもんかと、お前の神様は。印は、こんな風ななってしまってですね、どこにお前の神はいるのかっていうことですよね。そうじゃないでしょうか。で、これもっとすごいのはですね、今日は8節ですが、その前のですね、6節、7節をちょっと見てください、7章。息子は父を侮り、娘は母に、嫁は姑に立ち向かう。人の敵はその家のものだ。これずっと読んじゃうと、敵って家のものだってことになりますよ。しかし私は主を仰ぎ、我が救いの神を持つって言っていくんですけど、敵って家のものだって。これすごいでしょ。きついですよね。家族の人が、お母さん、信じてたんじゃないのと、なんでお母さん、信仰を持ってるのにこんな辛い目に遭うんですかとかですね、お父さん、なんで、こんなにね、信じて、一生懸命、教会に通ってね、信じて、やってるのに、どうしてそんな辛い目に遭うんです、倒れちゃって、ってことですよ。それは家族だけじゃないと思います。敵っていうのはね、言い方がちょっと私もこれちょっときついなと思いますけど、少なくともなんか友人とか同僚や、あるいはね、仕事場の上司とか同窓生、親戚とかご近所の方たちがちょっと私たちがつまずいたり、ちょっとうまくいかなかったりですね、失敗したりなんかすると、どういうかっていうと、何なんだと。お前の神、主はどこにいるのか。お前の信仰は、なんかそんなものかというふうにね、神様に作ってもらえと同じことを言われるって言うんですよ。まさにイエス様と同じようにですよね。 そうじゃないでしょうか。そして私のことで喜ぶなってことは8節で、なつま物笑いの種にされるわけです。噂話のネタと言ってもいいかもしれません。あの人ね、毎日信仰してて教会に毎週行ってらっしゃったのにね、あかんかったので、ね、そういうふうに悔しいってことですよね。本当にですね、笑い物にされるって言うんですよ。もうこれはね、我々もね、そういうことを感じる時があるんじゃないでしょうか。で、逆にですね、どうして神様はこんな目に遭わせるんだ、あるいは助けてくれないのかっていうんですよね。まさにそれが闇に倒れちゃってるんですよ。で、闇の中に座るような状態になっちゃってるっていうんですよ。だけれどもその中で主こそ我が光って、たとえ倒れても私は起き上がる。天を見上げて、主よあなたは私の光ですっていう。一筋のですね、希望をそこに感じることができるんだと。そしたらですね、逆に言えば大丈夫だと言ってもいいかもしれませんよね。どんなに暗闇になって、どんなに闇の中に座っても、主こそ神様が私たちの光だっていう一筋の光を見つめる。どうでしょうか。そうであるならば、そこで暗闇の中で、なもなおね、主こそ我が光と。そうなるならば、その人は大丈夫。立ち上がれるんだ。たとえ倒れても、私は起き上がることができるんだ。なぜならば、闇の中に座っていても、主こそ我が光って、そう思えるからだって言うんですよね。なるほどなぁと。そう思われませんでしょうか。じゃあ問題はですね、じゃあどうしてですね、神様は、それこそ最初に戻りますけど、信じているのにこんな辛い状況、そもそも失敗や闇のような状態の中に自分を置くのかと、合わせるのかっていう問題ですね。そんなことに合わなきゃいけないのかって。で、その点に関してですね、ミカが、私たちに教えてくれる言葉が、まあ、はっきり言って、なるほど。まあ、認めたくないことなんですけど、次の実は9節なんです。こうあります。私は主に罪を犯したので、主の怒りを負わねばならない。ついに主が私の訴えを取り上げ、私の求めを実現されるまで、主は私を光に導かれ、私は主の恵みの御業を見るんだ。これはミカのね、信仰がここに現れているのかもし、思います。結局、そのような、いろんな問題や失敗、あるいは闇の中に座るっていうような状態になるのは、ミカが言ってるんですよ。私は主に罪を犯したからだって言うんです。やっぱりそこに問題があったから、今、ピンチに陥ってるって。自分の中に、やっぱりそれは問題があったんだ。だからそれは自分で、ね、やっぱり、解決をね、しなさいと、神様が、そこで、私にそのいろんな問題を与えておられるんだって言うんですよね。これは言い換えるならばですね、神様が全て何でもかんでも、100% うまくいく方向をいつもこう私たちに作ってくださってですね、はい、この道行きなさいよ。そしたらもう失敗することもないよ。そして大丈夫、これまっすぐ行きゃ、すべてうまくいくからって、そういう道を備えてくださって、そしてそれを生かせてくれる、それが信仰だと、そう思ってしまいがちなんだと、私自身もどっかでそう思ってるんですよね。パーフェクトな道を作ってくださって、そしてこの道を行け、大丈夫だから失敗しないから、この世的にもね。でもそうじゃないんだって言うんですよ。ミカがここで言ってることは、我々は自分の愚かさや弱さ、罪の深さって、やっぱりそれなりにですね、責任を取らされるって言うんですよ。それはしかし私たちを、ここでは、旧約聖書ですから、神主の怒りを負わなければならないと言っていますけれども、それは私たちは、その 怒り叱りということではなくて、やはり試練とかね、新約聖書では訓練とかそういう言葉を使いますけれども、でも、ある意味ではちゃんと神様はそれなりに私たちにをやはり本当に本当の意味で良き道に導こうとなさるがゆえに、これ厳しいですけどね、本当あんまりこんなことを試練に合わせてほしくないんですけど、やっぱり自分のちゃんとある部分は自分で、この部分はちゃんと責任取れよと、そう言われる。でもね、大事なことはですね、イエス様は放っておかれることは絶対ないんですね。共に担ってくださるのがこの世に、このクリスマスですよ。この世界、私たちのただ中に、私たちの最も低いところに来てくださった、ほったらかしじゃないんですよ。暗闇の中で光を見ることができるのは本当に共にいてくださるからなんですよ。共に担っていてくださるから、辛いな、苦しいなって、でもここにもイエス様はいてくださるって本当に思えるときに、そこに光を見つけることができるんで、その場所に光を見つけるんですよ。闇の中に光を見つけることができるんだって言うんです。それが共に、ここにも光は届いているんだっていうこと、共にいて、共に担って大丈夫だからと、その罪の愚かさ、弱さはわかるよと、そのことをしかし一緒に担おうとしてくださっていると。ここ頑張れと言ってくださっていると。そういうことじゃないのだかなと。そうじゃないでしょうか。私は、ついに主が私の訴えを取り上げ、私の求めを実現される、その時が来るって言うんですね。本当に自分の願っていること、本当に自分にとってふさわしい歩みというものが、私の願い、訴えをちゃんと取り上げてくださって、実現をしてくださって、そして私の、主は私のを光に導かれ、私は主の恵みの御業、この主の恵みの御業を見るっていうのはいい言葉ですよね。神様が働いてくださって、自分の人生の中で神様がその恵みの御業を行ってくださったっていうことを自分の目で見るという言葉なんです。体験する、実感するんだ。あ、私の人生で神様の御業を体験する、見るんですよ。それ素晴らしいことじゃないでしょうか。それをまさに知るって言いますか、それを体験した人間は、信仰の確信を与えられるんだと。そしてもしまた違うところでもう一回ね、今度また失敗したりなんか問題が起こったりしても大丈夫、またきっと神様は御業をここで表せてくださると、そう信じて生きていけるということなのではないでしょうか。先週ですね、説教の中で最後の方でお嬢さんを亡くされた方のお父さんの話をいたしましたね。ずっと40年以上もずっと、まあ、娘が、その方はクリスチャンだったんですけど、ずっと神様にね、出会ってほしいと願っておられた方が、そのお嬢さんが、実はそのお嬢さんの実のさらにそのお嬢さんですね、つまりお父さんに比べればお孫さんになるんですが、その方がもう亡くされるわけですよね、お嬢さんがね。で、そのことによって、神様、教会と出会い、まあ我々の広島教会に集ってくださるようになって、正確に申しますとクリスマスではなくてアドベントの12月の第1週に洗礼をお受けになった、なられるんですけど、その時にお父さんが礼拝に出てご挨拶をなさって、本当に自分は子供たちが、信仰を強要してこなかった。自分からその意思で信仰の道を選んでほしいと思ってですね、信仰を強要してこなかった。だから幼児洗礼も授けなかったんだけれども、それが40年以上経ってですね、お嬢さんが、お嬢さんのその娘さんが亡くなってしまうことをきっかけに、教会に来るようになって洗礼を受けになった。っていうことで、でもそれは考えるとそんな厳しい計画ね、ことがあってその洗礼を 受けるようになったっていうのは、なんと神様のご計画は厳しいって言って、もう本当に泣かれたんですよ。だーっと礼拝の後の祝、その祝賀会でですね。まあそれは本当に私もとっても印象的な出来事だったんですけど、でそういう話をさせていただきましたね。そしたらある方がですね、ちょっともう少しその詳しい話を聞きたい、してほしいと言われたんですね。それはそのじゃあお嬢さんはどうだったのかっていう話ですね。そのお父さんのお嬢さん、そのご本人ですよね。で実はそのご本人はですね、洗礼を受けてからも、まあ、お嬢さんが亡くなられたことをきっかけに教会に通うようになって、そして洗礼を受けになったんですけれども、実は洗礼を受けてからも悩みの中にずっといるんですよ。これは本当に、ご自身が、そういう告白をしてらっしゃる文書があるんですけれども、それはですね、まさにここで言うならば暗闇の中にまだあるんですよね。そして、その暗闇っていうのは何かというと、一方でですね、朝と晩にその方はお祈りをなさるんです。娘の魂を、どうかその天の御国で神様、和らげてやってくださいって。娘の魂を、どうか天の御国で神様や、和らげてやってくださいっていうふうに祈っている一方で、そう祈りながらもう一歩で同時にですね、どうしてね、どのような計画によって、娘を御国に召されたのですかって一方で祈ってこう問うてるんですよ。一方で御国で娘の魂をね、平安を与えてくださいって祈りながら、もう一方でなんでね、神様はこんな辛い目にを与えたんだって、どんな計画なんだって言うんですよ。でそれがその解消していくっていうか、それがこうある意味で自分の中で吹っ切れていくのは、そのこの広島教会での礼拝の説教、特にその中でのその聖書の箇所なんですね。ローマの信徒への手紙の第5章なんですよね。その3節の御言葉を彼女は聞くんです。どういう言葉かというと、私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。そして希望は私たちを欺くことがありません。この言葉を聞いたときに、その方はこの聖書の言葉に触れて、そうか、いつか希望に出会える日が来るかもしれないと思えるようになって、まあ、彼女自身の表現でも、書かれた信仰告白のその言葉からで申しますと、一筋の光を得たような気がしましたと。まさに今日の箇所と同じですよね。暗闇の中に座っていたんだ。主こそ我が光。一筋の光を得たような気がした。それは御言葉だ。これ有名な言葉ですよね。忍耐は連達を。連達は希望を生むんだ。苦難は忍耐を。忍耐は連達を。連達は希望。この苦しみは必ず結果的には希望を生むんだ。で、暗闇の中で光を浴びた。いつか希望に与えられるクリスマス。私たちの中にもね、そう思える一筋の光を、まさに光に浴びるクリスマスの光、照らされて生きていくものでありたいなと思います。お祈りをいたします。天の地なる御神様、今日もまたこのクリスマスの時に、あなたを見上げて、また思いも新たに歩んでいこうとしています。私たちを祝し、守り、どうぞあなたの光で包んでください。今日、この後、洗礼式、そして入会式を執り行います。それぞれお二人の信仰者をお迎えします。どうぞ、良き交わりの時をこれからも一緒に持っていくことができますように。共にあなたを見上げて賛美をするものとなっていきますように。私たち一人一人の歩みを守ってください。今、この録音を聞いてくださっているお一人お一人の上にも、あなたが光を注いでくださいますように。どうぞ、どんな闇の中にあっても、あなたの光が届いているんだということ、それを見つけ出していくことができますように、 導いてください。そして立ち上がっていくことができますように。皆によって祈ります。アーメン。